皆さんおはようございます。前回に引き続いてモーセの、生涯のその特にですね人柄が現れたところに目を留めていきたいと思います。で前回はですね、ある出来事を通して、貪欲なイスラエルの民、そして逆に無欲なモーセということで、モーセがどれほど無欲であったかという話をしました。で今日はですね、今度はモーセがどれだけ謙遜であったかということ、同時にですね高慢な人が出てくるわけですけれども、高慢さと謙遜さ、ここのところをですね、対照的に見て、またモーセだけではなくてイエス様がどれほど謙遜であったかというところを見て、特に謙遜ということについて思い巡らしていきたいと思います。で実はですね今日の箇所は私にとってはとっても思い入れがあるんですね。というのはなぜかと言いますと、そもそもこのモーセの生涯を皆さんと一緒に御言葉を通して見ていきたいというふうに示され導かれていったところには、この箇所に対する、私自身強く語られる部分があったということがあります。特にですね今日中心となるところはどこかと言いますと、3節のところに特に注目をしていきたいわけですけれども、この御言葉がですね私にとってはものすごく心に突き刺さると言いますか、捉えて離さない御言葉であったわけですね。ですからこのことを通して皆さんと一緒にモーセの旅路を見ていきたいというふうに示されていったわけです。ちょっとご一緒に3節のところを読みたいと思います。今日の民数記12章3節をまず一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であった。はい、こう書いてあります。モーセは地上の誰より謙遜であった、イエス様が最も謙遜な方だと思いますけれども、であったと書いてありますから、そこまでの間モーセは地上の誰よりも謙遜であったということを聖書は教えているわけですね。私はですねこのことが心に響いたわけですね。なんでかといったら、私が謙遜じゃないからというのが一言で言うと前提にあるかなというふうに思います。私はですね非常に高慢な人間であると自覚をしておりますし、そういうところがあるなというふうに今でも思いますけれども、だからこそですねこのモーセが地上の誰にも勝って謙遜だったということを見るとですね、いいなって思うわけですね。やっぱり自分に、自分の一番の課題といいますか、自分に一番ないところというのがモーセにあるんだなというふうに思ってですね、私もそうなりたいな、憧れもありながらここのところにとても心を惹かれるわけです。で謙遜はですね最も重要なクリスチャンの求めるべき、性質といいますか身の一つであるというふうに言うことができると思います。なぜでしょうか。それはやはりイエス様ご自身もそうであったからというふうに言うことができると思うんですね。イエス様もですね謙遜な方ですね。このことも今日はちょっと一緒に合わせて見ていきたいと思います。私たちが本当にこの例の身としてですね結んでいくべき大切な一つの性質、それは謙遜である、このことをまず心に留めて今日の箇所を見ていきたいと思います。さあまずですね今日の出来事の前提となるところ、背景の部分をちょっと見たいと思いますね。まず一節を一緒に読んでみましょう。12章の一節を一緒に読んでみたいと思います。ハツェレトという場所に来た時の出来事ですね。12章一節をご一緒に読んでみます。いきます、せーの。ミリアムとアロンはモーセがクシュの女性を妻にしていることで彼を非難し、モーセはクシュの女を妻にしていると言った。はい、こう書いてあります。今日の箇所ではミリアムとアロンがモーセに対して、反逆するといいますか、難癖をつけるというところから始まってくるわけですね。でこのミリアムとアロンという人物はどういう人かといいますと、ミリアムはモーセのお姉さん、アロンはお兄さんにあたるわけですね。ですから信頼している兄弟ということです。肉親の人たちから、あろうことかモーセはですね責められてしまうというのが今日のスタート地点になるわけですね。でモーセとミリアムも決して悪い人ではないように思いますね。他の箇所を読んでいきますと、モーセと一緒に彼を助けながらこのイスラエルの民を率いてきたわけです。ところがですねここで、ちょっとやらかしてしまうわけですね。しかしこれは私たちみんなが持っている罪の性質の一つの表れだと思いますね。ですからそこのところはそれこそ謙遜に一緒に見ていきたいんですけれども、彼らはですねモーセにある難癖をつけたわけですね。それはモーセはクシュの女を奥さんにしているぞということで難癖をつけたということなんです。 で、まあ、伝統的にこれは誰かと言いますとツィポラだというふうに言われていますね。まあ、諸説ありますけど、まあ、ツィポラだということで話を進めたいと思います。でモーセはですね、要は外国人の、そしてまあツィポラがこの時点でねどういうふうな状況か分かりませんけど、まあ少なくとも以前異教徒であった、そして異教徒の一族である女を、まあ、呼びに迎えているということで、このモーセをミリアムとアロンは攻撃したということですね、攻めたということであるわけなんですね。で、まあ、最近ですね、ちょうどニュースでねよくやってますよね、政治家があのいろいろな問題で叩かれて、そして辞めたりですね、新しくなった人がまた叩かれるとか、そういうことが起きていますけれども、まあ、大体あの、まあ、悪いことは悪いんですけど、でもあのいろいろとあらを探されてこう攻撃をされるわけですよね。まあ、そういうの政治の社会なのかなというふうに思いますけれども、まあ、ちょっと似たようなことがここで起きているわけですね。まあ、肉親なんだけれども、このミリアムとアロンはモーセに対してあいつはと言って、まあ、実際スキャンダルにもならないんですけれども、あいつは異教徒の、もともと異教徒だった異邦人の女を奥さんにしているぞって言って、そして、まあ、モーセに対して攻撃を仕掛けたということがここに書いてあるわけなんです。しかしですね、ここで本当の問題は何かと言いますと、彼らの目的がモーセが異邦人を妻にしていて、それを正さなきゃいけないとかいうですね、そういう正義感の問題ではないということなんですね。なぜなら本心がこの後に書かれてあるからであるわけです。で2節を一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます。2節、せーの。彼らはさらに言った、主はモーセを通してのみ語られるというのか、我々を通しても語られるのではないか、主はこれを聞かれた。はい、わかるでしょうか。ミリアムとアロンの本当の目的は何だったかと言いますと、自分たちがリーダーになりたいということだったわけですね。自分たちも偉くなりたい、モーセだけじゃなくて私たちももうちょっと脚光を浴びたいということであるわけです。モーセだけ偉いというのはずるんじゃないか、私たちだって彼の兄弟であるしね、ここまで民を率いて伝わってきたんだし、私たちだって神様が私たちとして語ってもいいんじゃないか、こういうふうに言ったわけです。つまりですね、この奥さんが云々というのは本来の目的じゃなくて手段であるわけですね。これを通してモーセを貶めることによって、彼らが自分たちがリーダーになりたい、権力を持ちたいというのが彼らの思惑であったわけですね。まあ、モーセもこの時点でかなりいい年ですけれども、当然そのお兄さんとお姉さんですから、彼女と彼も相当な年齢がいってるわけですね。ですけれども、この年に来てですね、彼らはですね名誉を求めたわけですね。私はですね、以前ある牧師が言ってたので非常に印象に残っていることがあるんですが、まあ、ここではミリアムも入っていますけれども、男が気をつけるべきね年代ごとの罪の問題があるっていうんです。でそれは何かというと、若いうちは異性の問題で、もう少し年を取ったらお金の問題、そして最後は名誉の問題だっていうふうに言うんですね。大体そこが私たちの罪の誘惑になるから気をつけた方がいい。なるほど、なんかすごく言えて妙な感じがするなと思って私聞きましたけれども、そういう面あるかもしれない。このミリアムとアロンもですね、やはり名誉を求めてしまった。そしてですね、自分たちももっと脚光を浴びていいんじゃないか、もっとね評価されていいんじゃないだろうか、そう思ってしまったわけですね。そしてまあわざわざですね、モーセの痛いところをつくわけですね。なぜならモーセは家族を愛しているからなんですよ。前もお話しましたね、モーセは自分の奥さんのその一族を連れて旅を続けたいと思って、わざわざ低姿勢でですね、その家族に対してお願いをしたわけですよね。どうかついてきてください、私たちのためを思って、助けると思ってお願いだからついてきてください、そういうふうに言って、別に本当は助けなんか必要ないんだけれども、奥さんの一族を連れて旅立っていこうとしたわけですよね。実際旅立っていくわけですね。そういうことが一章二章前に出てきたわけですね。それほどモーセは彼女のことを愛していた、そしてその一族のことを異邦人だからとかそういうことじゃなくて愛していたわけですね。だからこのことに関して彼は何の弁々もしませんね。そして奥さんのことを本当に愛して守ろうとしているわけですね。そこのところをミリアムとアロンはついてくる。しかもその目的はですね、それが正しいとか正しくないとかそういうことじゃなくて、私たちももっと脚光を浴びていいはずだという本当に傲慢な思い、ここにあったということなんですね。これが今日のこの箇所の前提になるポイントであるということですね。さあ、これに対してモーセはどうであったかということで出てくるのが、先ほど読んだ3節になってくるわけですね。もう一度改めて3節を読んでみましょう。よろしいですか、いきます。3節、せーの。モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であった。はい、この箇所の面白い点はですね、 モーセが一切弁明をしない、また何も言い返さないということですね。モーセのセリフはこの後大事なポイントでもう一回出てきますけれども、そこに行くまで一回も出てこないですね。ただ神様が客観的なモーセに対する評価をここで語っているだけですね。それはモーセは地上の誰にも勝って謙遜であったということです。ここには対照的な姿が出てきますね。かたや傲慢な高慢なミリアムとアロンの姿です。自分たちだってもっと脚光を浴びていいはずだ、もっと、ね、評価されていいはずだ、もっと偉くてもいいはずだ、私たちをもっと神様を用いてもいいはずだ、こういう一方でモーセはどうですか。全く逆なんですね。彼は謙遜であった。それはどういうことかと言いますと、自分に対して全くこだわりがなかったわけですね。だからこれに関して全く弁明もしない。そして彼はどうだったですか。おそらくですね、彼どういうことをこの時考えていたかというと、なんならあなたたちがやってくれとまで思ってたと思いますね。なぜだと思いますか。それは先週やった話です。先週ですね、モーセがとてもこの民一人では私無理ですと神様に言った返事として、神様はですね70人の長老を立てて、その人たちにモーセに与えられている霊の一部を取って分け与えるということをしてくれたわけですね。で、70人の長老たちが予言をすると、若者のヨシュアがモーセを気遣ってやめさせた方がいいんじゃないですかっていうわけですね。あなたの、ね、地位が脅かされますよっていうわけです。そうするとモーセは何て答えたか。ヨシュア君、私のことを思ってね妬んでくれてるんですか。いやいやね、でも違う、全然違うんだ。私はできたらこの70人どころか民全員がこうなってくれたらいいと思ってるんだって答えるわけですね。全員が神様と直接語り合って、全員が神様に直接従ってくれるような、そういう民になってくれたらいいと思ってるんだ、別に私のことなんかどうだっていいんだよっていうことをヨシュアに答えるわけですね。モーセはこういう人だったんですね。だから地上の誰にも勝って謙遜だと、こういうふうに言ってるんです。かたや私だってもっと評価されていいはずだ、私だってもっと脚光を浴びていいはずだ、私はこんなもんじゃないはずだというミリアムとアロン、かたや私はもうどうでもいい、もう何ならあなた方がやってもいい、神様の御心が叶うならそれでいい、謙遜なモーセの姿、ここにあるわけですね。謙遜の一つの大きな特徴は、自分に対してこだわりがないということですね。謙遜の特徴は自分にこだわりがないということです。私たちはどうでしょうか。ぜひまず第一に思い巡らしてみていただきたいと思うんですね。私たちはどうでしょうか。自分にこだわりがあるでしょうか。少なからずある人が大半ではないでしょうか。私もないとは口が裂けても言えないですね。やっぱり自分にこだわりがありますね。私がどう見られるか、私がどう評価されるか、やっぱりそれはものすごく自分にとって大事なことになってしまっていますね。自分が中心になっていないだろうか、神様中心になっていないことがないだろうか、ぜひ思い巡らしたいと思うんです。謙遜は、神様の性質で、愛の神様の性質でもありますから、妬まないものですね。謙遜は妬みません。人と比較をしません。自分の価値をそこに見出しません。そういう人が謙遜な人ですね。神様との関係の中で自分の価値をきちんと見出すことができるから、人との関係の中で自分の価値を見出すことはありません。自分の価値を人との関係の中で見出す人は妬み、そして謙遜ではとてもいられなくなりますね。あの人はあれがある、あの人はあのことで評価をされている、私も似たようなものなのにどうして私は評価されないのか、こういうふうに思ってしまうわけですね。しかしそうなっている間、どうしても謙遜になれないですね。自分が中心で、自分がどう見られるかがどうしても中心になります。しかし主が私を命をかけるほど愛している、主が私を高価で尊いと思っていて、どんな宝石よりもどんな価値よりも私を良いと思っている、このことが中心にある人は妬まない、そのようになっていきますね。また謙遜になることができますね。これはイエス様の姿でもあると思います。謙遜な姿、まさにイエス様の姿でもあると思います。ちょっと一箇所ですね、新約聖書で開きたい箇所があります。ちょっと何かこう指を挟んでおいてですね、新約の363ページ、フィリピの信徒への手紙の2章6節から8節をできる方はご一緒に開いてみていただきたいと思います。363ページ、フィリピの2章の6節から8節のところになります。上の段ですね、2章の6節から8節、フィリピの2章6節から8節を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。キリストは神の身分でありながら、 神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。はい、こう書いてあります。イエス様がいかほど謙遜であったかということはよくわかりますね。神様は、イエス様は神様であるんだけれども、その身分に固執しようとせずに、かえって人間の姿と同じになった、全く人間と同じようになったということが書いてあります。自分にこだわる人はですね、絶対こんなことはできないですね。どうして神である私が人間などになれるだろうか、こう言わざるを得ないですよね。どうしてあんな小さく、また弱く、罪深く、全く謙遜じゃないと言ってたらおかしいですけど、謙遜じゃない人間の姿になれるだろうか、そう言って、とてもこんなことはできないでしょう。しかしイエス様はですね、人になられた。しかもですね、ただ30歳からスタートして十字架だけやるとかじゃないんですよ。いきなりそこでパーって現れてやるわけじゃない。赤ちゃんから、もう完全に赤ちゃんから完全に普通の人間と同じように全部やったということですね。弱く、もし赤ちゃんの時生まれてきて、すぐ何かあったらですね、大変なことになるわけですよね。でもそこからスタートして大人まで全部やって、そして十字架にかかって死なれた。謙遜じゃない人は絶対にできないことですね。イエス様の姿がここにも重ね合わさって見えてくるように感じるんですね。モーセも自分にこだわりがない、イエス様も自分にこだわりがない、神であることにもこだわりがない、全く固執しようとは思わない、ここに謙遜の姿がありますね。さあ、私たちはどうでしょうか。私たちの姿はどうでしょうか。自分に関してどのように見ているでしょうか。ぜひそこの点を思い巡らしてみていただきたいと思います。さあ、第2に、今自分に対してのこだわりがないということをお話しましたけれども、その中で少し触れましたが、逆に神様に対してどのような態度かということが謙遜のもう一つの大切なポイントになってきますね。しもべの身分になったということを、さっきイエス様のことで書いてありましたけれども、しもべといえばですね、今日の箇所にもその言葉が出てくるわけです。モーセに対する神様の呼びかけにちょっと注目したいと思います。さあ、さっきですね、ミリアムとアロンが難癖をつけてきたことに関して、モーセは何も答えない。神様が代わりに答えるわけですね。そして3人、モーセとミリアムとアロン、3人を呼び出して、そして神様が直接彼らに語られるということをします。その語られた内容が6節から8節のところになります。今度は民数記の12章の6節から8節をご一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。6から8、せーの。主はこう言われた。聞け、私の言葉を。あなたたちの間に預言者がいれば、主なる私は幻によって自らを示し、予言によって彼に語る。私のしもべモーセはそうではない。彼は私の家のものすべてに信頼されている。口から口へ私は彼と語り合う。あらわに謎によらずに主の姿を彼は仰ぎ見る。あなたたちは何故恐れもせず私のしもべモーセを非難するのか。はい、こういうふうに言います。神様がモーセに対して何と呼びかけているか、特別扱いなんですね。何というかというと、私のしもべモーセ、こういうふうに神様はモーセを呼びます。これはですね、ものすごい特別扱いであるわけですね。しもべと書いてありますけれども、単純にですね、私のね、所有物で私の下僕なんだから、お前たちどうやかく言うなとか、そういうことじゃないんですね。他の預言者たちだったら間接的に言うよ。でも私のこのしもべのモーセだけに関しては、私は直接言うよっていうことを神様は特別扱いで言うわけですね。相当腹が立ったんでしょう。ミリアムとアロンの言い草に関して、モーセがバカにされたことに関して、神様は腹を立てて、こういうふうに言うわけですね。これは私のしもべモーセだというふうに言うわけですね。でもしもべという言葉をわざわざ使う、どういう意味がありますか。それはモーセの人柄、性質を表しているわけですね。それは神様にどこまでも忠実だということですね。どこまでも使える人であるということですね。神様にどこまでも頼り切っていて、すべて明け渡していて、主に従順であるということを神様は評して、私のしもべのモーセであるというふうに神様は語っているわけですね。ここに謙遜のもう一つの特徴がありますね。それは、謙遜というのは神様と 100% 忠実な関係を結んでいる、 神様に 100% 明け渡すことができているということですね。神様に全てを委ねることができている。神様に 100% 信頼することができている。これが謙遜の姿であるということですね。もともとですね、聖書の中で謙遜という言葉が出てきますと、その言葉の、まあ、言語の意義といいますか、言葉のもともとの意味というのはどういうところにあるかといいますと、貧しさとか苦しみとか苦難とかの中で苦しんでいる状態とか、あるいはもう屈服させられている状態とか、そういうことを謙遜というふうに言うんですね。本当に低められ、そして、服従させられている、そういう姿を謙遜というふうに言うんです。そして何度もこの謙遜という言葉でセットで出てくるのは、主はそういう人の味方であるということが出てくるんですね。そういう人の救い主であるということが繰り返し出てくるんですね。どうにもならないような状況の中で本当に主にしか頼れない、そして主に頼るようになっていく、そういう人の味方であるというふうに主は言うんですね。まだまだ自分の余力が残っていて自分で何とかできると思っている人の味方ではないわけですね。その人は一人で頑張れということですね。神様が言いたいのはそうじゃない、そうじゃなくて本当に謙遜になって、もうダメですよ、私どうしようもないですよ、一人じゃこんな追い切れませんよって、ああいうふうに言うことができるモーセの姿、この謙遜な時に主はその人の絶対味方だということを言うわけですね。そして私のしもべモーセだ、特別扱いをするわけですね。モーセの過去を振り返ってみましょう。彼は最初からそうであったわけではないですね。彼はまあ、このそれこそミリアムの規定によって命が助けられて、そして王女様の子供として育ちました。その中でユダヤ人としてのアイデンティティも持ちながら、そしてエジプトの当時の世界最大の最強の国の最高の、まあ、学びをですね、受けて教育を受けて、そしてエリートとして育っていくわけですよね。特別な存在として育っていくわけです。その中で自分の同胞であるイスラエルの民が虐げられているのを見て、思わずエジプト人を殺してしまう。しかし彼はやはり思い上がっていた。その結果としてイスラエルの民からも、お前は俺たちのリーダーのつもりか、なんてことをしでかしたんだと言われ、そしてエジプト人から命を狙われることになる。そして彼は逃亡者になるわけですね。全部を持っていた彼は全部を失って逃亡者になっていった。そしてミディアンという土地に行って、そこでツィポラと、まあ、結婚をすることになるわけですね。彼は全部を失って新しいところで、まあ、今日の子供メッセージじゃないですけども、全く新しい人生をスタートしていくわけです。その中で彼は神様だけに頼っていき、この謙遜を身につけるようになっていったということはもう明らかであるわけですね。全部を失って、また年を取り、そして私はもうただこのまま神様のもとに行くだけだなとおそらく思っていたところで、モーセはついにリーダーとして呼ばれたわけですね。そこまで言っていなければ、神様はとてもこの一大事業を彼に任せることはできなかったはずですね。彼が自分がと思うところはまだちょっとでも残っていたら、彼はこんなことはできなかったですね。あのエジプトという大国から奴隷になっている民を全員率いてそこを脱出するなんてことはとてもできなかったはずですね。主に 100% 委ねることができないからです。しかし彼はそう変えられていたわけですね。ミリアムとアロンは、まあ、神様を利用して自分をもっと評価してほしいと思っている人でした。一方でモーセはもう本当に自分はどうでもよくなっていました。神様の御心が叶うならば、もうそこまで言うんだったら神様もう どうしようもないですから、どうぞやってください、こういう人であったわけですね。私はこれがとても突き刺さりますね。それはミリアムとアロンのようであったなというふうに自分のことを振り返るからです。まあ、今でもそういう部分があると思います。私自身もやっぱり神様を利用してね、自分が輝きたいと思う若者であったわけですけれども、そのことを思い返すとですね、本当に恥ずかしくなってきますし、あ、そうだったなというふうに思います。しかし主はですね、そんな人間は絶対用いないですよね。だって自分のために神様を利用とするしようとする人、そういう人も神様憐れむけれども、絶対用いようとはできないですよね。用いれないですもの。でもモーセのように本当に神様に 100% 明け渡している人を主は用いられるんですね。もちろんイエス様もそうでしたね。先ほどの明けませんけれども、フィリピンのところで十字架の死に至るまで従順だったイエス様のことが書いてあります。 100% 神様に委ねている、これがイエス様の姿であったわけですね。だから死に至るまで忠実で従順で全てを委ねることができた、これがイエス様の姿でありモーセの謙遜の姿ですね。さあ、私たちは神様との関係はどうでしょうか。これが今日第2に問われていることですね。 神様に本当に 100% 明け渡すことができるでしょうか、できているでしょうか。追い込まれて追い込まれてもうダメだ、私たちね本当にたくさんの苦難ありますけれども、でもまだまだ余裕しゃくしゃくではないでしょうか。本当に神様に全部委ねることができているでしょうか。本当に神様に、ああもうダメですよ、本当に私何もないですよ、ただあなただけですよ、こういうふうに言うことができるでしょうか。ぜひ神様との関係を思い巡らしてみていただきたいと思います。さあ最後です。ここまで謙遜な人は自分に対してこだわりがない、また神様に対して 100% 明け渡すことができる、そして最後です、人との関係について見て終わりたいと思います。この後ですね、神様がモーセのことについて話して、9節からですね、神様がその怒りをですねミリアムとアロンに下すわけですね。具体的に言いますと、ミリアムが重い皮膚病にかかってしまうということが起きるわけです。でそこでどうしたかと言いますと、アロンがですねすぐに叫ぶわけですね。ごめんなさい、私たちが間違ってました、すぐ反省をして、ここはアロンのいいところだと思いますけれども、ごめんなさいと言って、どうかなんとかね助けてくださいというふうにすぐ言うわけです。でそうするとモーセはどうしたでしょうか。ここに注目しましょう。13節を開いている方はご一緒に読んでみます。いきます、せーの。モーセは主に助けを求めて叫んだ、神よどうか彼女を癒してください、はい、ここに、彼の謙遜のもう一つの姿が出てきますね。モーセはあごめんなさい言ってきたアロン、そしてミリアムの姿を見て急いで、神よどうか彼女を癒してください、しかも助けを求めて叫んだって書いてあります。大声で言ったってことですね。本心からそう言ってるわけですね。仕方がねえなって言って、じゃあちょっと寄ってやっかなっていう、こうもったいぶるわけじゃなくて、すぐ叫んだ。その姉の姿を見てすぐ叫んだわけですね。どうか彼女を癒してください。心からの叫びですよね。謙遜のもう一つの特徴は何でしょうか。それは復讐ではなくて許すことができるということですね。仕返すことではなくて許すことができる。これが謙遜のもう一つの特徴でありますね。ここは本当にですね、モーセとイエス様がつながる、本当に重なる部分であると思いますね。モーセはですね、全く反論しないんですよね。弁明をしない。これだけめちゃくちゃ言われていて、信頼していたミリアムとアロンに裏切られるんだけども、じっと黙っているわけですね。ここまで一言もモーセの言葉出てきません。今日の箇所で唯一出てきたモーセの言葉は何ですか。神よどうか彼女を癒してください、これだけですね。この攻めてくる人たちのために癒してくださいと祈る、この一言だけが今日のモーセの発言なんですね。ちょっと想像してみてほしいと思うんです。皆さんだったらどうですか。このモーセの立場だったら皆さんどうするでしょうかね。私だったらね、もう絶対ね、ざまあ見ろって思うと思うんです。ミリアムがこの状況になったら、そら見たことかって思うと思うんですね。やっぱりほうだよ、もう神様絶対見てるよ、そんな決まってんじゃん、こうなるに分かってるでしょ、もう我が家を得たりと思って、ミリアムがひどい目に遭ったことで自分はスーッとすると思いますね。そういう小さい人間だなと自分で言ってて思いますけど、多分そうなると思いますね。やっぱり罰が当たったんだとは言わないかもしれませんけど、そういうふうに思うんじゃないかと思います。でもモーセは違うわけですね。そうじゃなくて、神よどうか彼女を癒してくださいって、こういうふうに言うわけですね。自分が責められても怒らない、そして許す、これが謙遜の特徴、姿ですね。またもちろんイエス様の姿でもあるわけですよね。これは皆さんご存知の通り、十字架のイエス様の姿ですよね。イエス様は自分を十字架につける人たちを見て、どうしましたか、兵士たちが自分を十字架につけます、また数日前まで自分のことをホザナ、神様に栄光ありますように、そう言って大手を振るって迎えた民が遠くで遠巻きにただ見てるだけ、人によっては十字架につけろって叫んでた、その人たちのためにイエス様どうしましたか。イエス様も全く弁明をしないで十字架にかかった上で、父を彼らを許しください、自分が何をしているのかわからないんです、こう祈ったわけですよね。本当にこのモーセの姿とオーバーラップしますね。復讐ではなくて許しを、イエス様がこういう価値観を持っておられる、それは謙遜な方であるからですね。謙遜なものだけがそれを成し得ります。謙遜じゃない人は責められたら怒ります。責められたと感じたら絶対にやり返そうと思います。倍返しがしばらく前に流行りましたけれども、あれはねちょっと意味合いが違いますけれども、やり返したいと思います。それは何でですか。それ謙遜じゃないからですよね。自分にプライドがあるからですよね。 自分がある程度そうは言わないにしても心の奥底ではそこはかとなくやっぱり自分は一角だと思っているとか、もうちょっと評価されてもいいと思っているとか、そういうふうに思っているから、だから責められるとですね、カーッとするわけですよね。何度前にそんなこと言われなきゃいけないんだよっていうふうに思うわけですよね。また卑屈とも違いますね、謙遜はね。卑屈もですね、この傲慢の裏返しですよね。基本的には同じことです。いや私なんてって言ってるってことは自分にものすごいこだわりがあるからですよね。いや自分なんて、とても私なんてというふうに言うのは自分にものすごくこだわりがあるから言うわけですよね。モーセはどうですか？全く何も言わない。イエス様はどうですか？全く何も言わない。そして他の人のために許してくださいと神様に祈るんですね。これが謙遜な人の姿であるということですね。自分がない、主がある、これが謙遜を極めたその姿であると思いますね。許し、取りなして祈るものになりたい。私は本当にこの姿を見て思います。改めてこの箇所がね、一番心に留まって見てきましたけれども、改めてこの箇所を見てですね、いいなと思うわけですね。皆さんもそう思わないでしょうか？私もこうありたいなというふうに思います。やっぱりその方が絶対いいですよね。その姿にやっぱり憧れを持ちますよね。私はそう感じます。責められても許すもの、取りなす祈るものになりたい、イエス様のような姿、モーセのような姿になりたい、そういうふうに思います。それはもちろん私自身それがないからですけれども、私はそのように願うものであるわけです。おそらく皆さんも同じように願うと思いますね。この世であったらどれほどいいかというふうに願うのではないでしょうか。ぜひそれを一緒に求めていきたいというふうに思います。これはですね、努力によって得るものではないと思いますね。私たちが本当に神様に祈り求めていくことによって、聖霊によって満たされて、私たちのうちに実がなっていく、本当に信じてイエス様と一緒に歩んでいく中で、実ですから、少しずつ少しずつ実っていくもの、そういうものであると思います。モーセも一朝一夕でこうなったわけじゃないですね。もう人生の晩年にこれを与えられたわけですね。私たちも時間はかかるかもしれない、でも必ずその実りを得ることができます。それが聖書の御言葉の約束だと思いますね。ぜひご一緒にこのイエス様の実、モーセと同じような謙遜の実、これを求めていきたいと思います。さあ、ではいつものように御言葉を思い巡らして、それぞれで自由に応答して祈っていただくひとときを持ちたいと思います。思い巡らしていただきたいことは、謙遜ということですね。皆さん、自分に対してどのように思っていますか？こだわりがありますか？また神様に対してどのような状況ですか？神様に明け渡すことができますか？また人に対してどういう状況でしょうか？人を許すことができますか？それとも責められたらすぐに自分がというふうになってしまうでしょうか？ぜひ思い巡らして、そして応答として願う方はぜひこの謙遜をご一緒に求めて祈っていきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。祈りましょう。愛する神様、御言葉をありがとうございます。イエス様が私たちに与えられていることをありがとうございます。そのイエス様のその謙遜な姿、私たちも同じようになっていきたいと願うものであります。どうぞ私たちをあなたで満たしてくださるように、自分で満たすのではなくてあなたで満たしてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちにあなたのような、あるいはモーセのようなこの謙遜さを与えてください。どうぞ私たちをあなたの霊で満たしてくださって、そのような実を結ぶものとならせてください。 私たちはあなたの姿に心からの憧れを覚えます。主、どうぞあなたの似姿に私たちを変えていってくださいますようにお願いいたします。これから始まる1週間の旅路もイエス様と共にあなたを常に覚え、また聖霊を満たされて歩んでいくことをできますようにお願いいたします。感謝します。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。